初めて会った日の午後は君と追いかけっこ、疲れ果てた僕のことを見て得意げな顔した。たまに静かと思えばいたずら3秒前、手を焼いて目を見張って愛おしいや夢に満たせた。
はい、グラグラゲームラジオ第442回前半でございます。パーソナリティのトミヤンでございます。
はい、パーソナリティのヤスです。
はい、アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
微妙に噛んじゃってパーソナリティがうまく言えてなかったけど大丈夫でした？
大丈夫大丈夫、全然
大丈夫、
うん、いやもうね、3月ですけどね、
うん、はい、ね、今収録してるのが2月の28日で、うん、29日がないからもう2月は今日で終わりなんですよ、今収録してますけどね。明日から3月です。早いね。
早いね。いや早いですよ。
その29日ウルード氏だったら29日があるんですけど、
うん、
ね、4年に1回のウルード氏、ウルード氏だったら29日があるんですけど、今年はウルード氏じゃないんでないじゃないですか。
それで
それでってもちろんここから話を展開させるつもりですけど、
ああ、はい、
あのウルード氏に生まれた人は4年に1回しか年を取らないわけですよ、
はい、
でそういう人もいるんだろうなと思ってるんですけど、うん、そのうちの一人がね、うん、あのサンリオのキャラクターのあの大人気犬キャラ 3人衆のうちの一人であるポチャッコさんなんですよね。わかる、はい、ポチャッコ、犬のキャラ、白くて耳黒いキャ
ラ。あ、なんか犬っていうとどっちかっていうとプリンの方を思いつきますけど、
そう、あのね、あれか、人気上位の3キャラが3匹とも犬なんですよ、サンリオって。あとあのシナモンも犬だから、
そうだね、
人気キャラみんな犬なんですけど、まあその上位から3番目に人気があるポチャッコっていう犬のキャラが29日で誕生日で、うん、で今年は29日が、あのウルド氏じゃないから29日がないねってことで、今日お誕生日っていうことにして、うん、あの今開催中のサンリオバーチャルフェスティバル、まあ VR の中のイベントで、
うん、
お誕生日のお祝いをしましょうっていうことでグリーティングをやってたんですよ、ポチャッコさんの。
はい、
あの接近するイベントね。で僕会ってきました、今日ポチャッコに公式のポチャッコに会ってきました、バーチャルの中で。はい、お誕生日おめでとうって言ってきましたよ、伝えてきました。めちゃめちゃ可愛いねポチャッコね。
どんなキャラクターだったっけな、
あのコロコロしたスヌーピーみたいなキャラですね、白と黒で
ポチャッコ。ああ、はい、スヌーピーみたいなやつですね。
そうそうそう。これは夢は宇宙飛行士って言ってたよ。
犬なんですね。
犬です。まあ人気のキャラ。
人気なんですね。
人気ありますよ、このキャラは。好きな人多いですよ。
じゃあこれ。
そう、スオーサンゴさん、二次三次の VTuber のスオーサンゴさんも昨日ライブやってたんですけど、うん、
はい、
そのスオーサンゴさんが、ポチャッコが大好きで、
うん、
昨日一緒にライブやってたんですけど、その同じステージに出てすげえ頭がおかしくなるぐらいもうテンション上がってて、
うん、
客がいるのすっかり忘れてたって言ってるぐらいテンション上がってたから、
うん、
相当好きなみたい、好きみたいですね。うん、女の子にはやっぱ好きな人多いですね。
サンリオさんは本当にあれですね、あの可愛いキャラクターいっぱいありますよね、グッズというかキャラクターをね育ててるなっていう。
多いけど、なんかたまにそのシュールなキャラもいて、鮭の切り身ちゃんみたいな、
ね、ああまあね、
うん、あれ本当に鮭の切り身なんですけど
まあそうだよね、
そのシュールさも含めて可愛いみたいなことだと思うんです、多分、ね、うん。
でもサンリオの人気キャラクターのやっぱり一番人気はやっぱり なんかあれでしょ、なんだっけ、猫のキャラクターでし
ょキティちゃんを猫のキャラクターっていうのやめてもらっていいですか
今全然
キティさんだから
全然出てこなかったんですけど
ガンダムともコラボしてるし、あっちこっちでもう大有名キャラクターですよ。キティさん、うん、ちゃん付けするのもはばかられてさん付けしてますけど、
どうもね、
大人気キャラクターですから。
サンリオのキャラクター勢ってさ、僕は全然その、まあ、その見たことあるし、その知名度はあると思ってるんですけど、あっ
ちも、ね、ケロケロケロッピーとか、
ね、買ったこともないんですよね、一回も、そういうキャラクターを。
ちなみに、司さんとかは、そのサンリオとかは通ってきています？
それはグッズ買ったり押したりみたいなことですか、
うん、まあ、グッズもそうだし、なんだったらサンリオピューロランドとかに行ったりとかしてます？行ったことはない？
行ってないですね。
そうなんですね。
なんかサンリオちょっと興味持てなくて
なるほど。
やっぱりそういう人もいるんや俺女の子やったら大体大半は好きって言うんかなと思ってたんやけど。
ああ、確かに私ちょっとそのサンリオとかディズニーとかにちょっとハマらなかったタイプなんで。
うん、そうなんや。それは珍しい方なの？
そうですね。
そうなん。そのサンリオピューロランドっていう、まあ、現実にある、テーマパークみたいなのがあるんだけど、まあ、それ自体もいいんですよ。それ自体も俺何回か行ってて、男でも楽しめるわって思ったんだけど、うん、まあ、それをバーチャルの中で再現したのが、バーチャル版のサンリオピューロランドで、うん、そこでイベントをやるのが、バーチャルフェス、年に1回やってる、イベントで、うん、まあ、今年もその時期がやってきて、まあ、去年は僕、グダラジでも話したと思うんですけど、ね、オメシスとのグリーティングとか行ってね、二、うん、人に頭撫でられて、めっちゃテンション上がったりしてたんですけど、やっぱ、そのね、グダラジコちゃんを作ってもらったから、またそのキャラで行くと、可愛いと思ってもらえるんですよ、おっさんでも。で、今年もその、ポチャッコとのグリーティングがあるから、ちっちゃい、その、グダラジコちゃんで行って、うん、グダラジコちゃんちっちゃいから、ポチャッコと同じぐらいのサイズなんですよ。ポチャッコちっちゃい犬なんだけど、で、その、うん、高い段に登らないと一緒に写真撮れないから、ちっちゃい子はポチャッコと同じところに登っていいですよってスタッフさんに言われて、一緒に台の上に乗っかって写真撮ってもらったんだけど。ね、今年もいろんなライブをやってて、メモってきた。岡田さんがヒプノシスマイクとかは履修通っては来ていないの？
軽くなら。
ん？
軽く。
あ、そう、とか、俺今日初めてそのバーチャルフェスのライブで初めて触れたんですけど、
は、う、い、ん。
いいですね。おもろいですね、あれね。
おもろいな、感想が。
俺全然前知識なくて、ヒプノシスマイクって要は男性声優さんがユニット組んでラップをやるぐらいの知識しかなかったんだけど、
はい、
あれってバトルものなのね。
あ、まあ一応そのラップっていうのを取り扱ってる上、まあそうなりますね。はい
はいはい、ラップバトルをして、要はその特殊なマイクを通して歌うラップが攻撃手段になっている世界観で、で、うん、ユニット、いろんなユニット分かれて、それぞれが、暴力ではなくラップで戦っているみたいな世界観なのね、多分。
そうです、そうです。
はい、はい、はい、はい。でね、良かったです、ライブ。面白かったです。
VR の
見る前までは。
3秒から、いきなり？
え、そうそうそう。だから、その、ライブをちゃんとやってくれて、
はい。
俺、この、ユニットがどんだけいるのかわかんないけど、結構な数のユニット出てきて、ラップをやってくれたんで、なんかそれぞれのユニットに特徴あって、面白かったですね。
ああ。なんかありがとうございます。うん、なんかわかんないけど。
俺正直言うと、ラップ自体はあんまり、だったのよ。
だからあんまりちょっと、そのピンとこないっていうか。
そう、すごい悪い表現をすると、ダジャレの延長線上でしょぐらいのことを思ってたのね。ダジャレ。要はダジャレ、おっさんで言うところのおっさん同士が挨拶でダジャレを交わし合う、なかなかやりますな、みたいな感じのの、おしゃれ版でしょぐらいの、うん、触れてこなかったから、そんぐらいの感覚だったんだけど、うん、本当にちゃんとしたのを見ると、面白いし、うん、ヒプノシスマイクは、やっぱそのプロの声優さんがやってることなので、うん、やっぱラップってさ、そのセリフを言うみたいな側面もあるじゃないですか。その曲に乗せてセリフを言うみたいな、
うん。そうですね、野の知り合いなんで。
そうだよね。なので、なんだろう、まあ、そりゃ上手だよなっていうか、滑舌よく綺麗にセリフを歌に乗っけて、曲に乗っけて喋るっていうの、そりゃ、皆さんお上手だし、向いてるコンテンツだよなって思って、それがすごく、キャラのかっこよさとかもあるし、面白さもあるし、うん、で、それぞれの、そのユニットごとの特徴とかもあるし、これ、まあ人気出るわって思いました、改めて。うん。うん。
あれって即興なんですかね、はい、ラップは。
即興じゃないでしょ、曲があるんだから。さすがに無理だと思う。そういう、あれかな、ライブとかもやってるんでしょ、多分、うん、本当の。
そうですね、映画館とかでそういうラップバトルの、うんうん、まあなんか時のやってたりしますよね。うん、まあ、一応プロがちゃんと考えて、うん、まあそれを声優さんが覚えて、ね、まあキャラ同士は一応、そうだよね、そうですね、即興っていう感じの程度でやってますけど。
はいはいはい。まあそうだよね、さすがにね。うん。あれ映画劇場版やってたのはあれはアニメの方をやってたの？
詳しくは分かんないですけど、多分アニメの方じゃないですかね。
そうだよね。ってことはアニメありきのコンテンツだったんですかね、もともと。
どうなんだろう、私もちゃんとは調べてないですけど、うん、最初はなんか YouTube とかでその企画として上がってて、はい、でそこからいろんなところにメディアミックスしてって感じだったので、はいはい、うん、まあアニメはその一部だったかなと。
マルチメディア展開みたいなことなんですかね。
ああ、そうですね、そうです。
いや、なんか、わかんないもんですね。その、触れてみないとなかなか、本当の価値っていうのは、見えてこないですね。
ああ。
で、まあ、ヒプノシスマイクは、その、登場、バーチャルフェスに登場してくれた、人の、一コンテンツで、まあ他にももちろんいろんな人たちが出てたんだけど、ホロライブの、読み方間違ってたらごめんなさいね。十風亭ラデンさん。
あ、ラデンね。はい。
ラデンちゃんね。はい、とか、あの人が、舞茸ダンスを踊ってくれて、舞茸ぐるぐるやってくれたんですよ、うん、とかあとね、あと誰がいたかな、あ、そうそうそう、鈴宮春日の憂鬱から SOS 団が来てて、
え、
わかる、鈴宮春日
声優さん本人が出てる、
それはじゃあアバターで、SOS 団はわかります、あの5人、
はいはい、
キョンとハルヒとミクルさんと、宇宙人の子誰だっけ、あの子と、小泉くん、あの5人がちゃんとキャラで出てきて、うん、で、ライブやってくれたんだけど、ちゃんと物語になってて、またよくわかんねえ、ハルヒの願望でよくわかんない空間に飛ばされた、つって、そっから、キョンライブやるわよ、つっていきなりライブが始まったんで、もう、ハルヒっぽいって思いながら見てたんですけど、うん、ハレハレ愉快とかをやってお茶を濁すのかなと思ってたら、うん、聞いたことない新曲を3曲ぐらい歌ってて、
へー、
で、衣装も新しくデザインした衣装です、多分 ミクルちゃんにはアイドル衣装が似合うわっつって、あの春日が言うと可愛らしいアイドル衣装がポンって出てきて着せられてたから、
うん、
多分あれ今回のために書き下ろした衣装ですね。なんかね、めちゃめちゃそのストーリー仕立てになってて力入ってた宇宮春日なんか何周年かとかなのかね。
そうじゃない、
なんか新作アニメとかやんのかな。
劇場でなんか限定で公開されてたみたいですけどね。
あ、そう、なんか記念なのかね。あの単行本が出たのは知ってるんですよ。30何巻だっけ、すげえ。
おい、そうな
すげえ数。そう、あの未だに現役だから毎回、あ、毎回つうかそんなちょこちょこではないけど定期的に出てはいるのは知ってるんですよ。だから多分そのノリで一番新しいコンテンツとしてやってくれたのがそのサンリオバーチャルフェスのライブだったんだと思うんですけど、うん、面白かったっす。あの懐かしいノリでした。あのノリは
SOS だね。
うん、いつものノリでした。今日やるわよっつってすぐ始まる感じとか。
じゃあ新しく撮ったんですね、声撮りも。
もちろんもちろん
ね、杉田さんとか。
そうそう、だって
読んで、
そう、あの超だって声が大人になってたもん、みんな。
杉田さんはね、あんまり声変わんないと思うんだけど、
うん、
どうなんだろうね。ミクルちゃんとかだいぶ変わってんのかな。
あのあと歌が高校生の役のはずなのに歌がめっちゃ上手かったからみんな
慣れてんだ。
まあね、それだけあの時代が経ったってことなんでしょうねと思ったんですけど、
またやってほしいな、うん、新作無理か。
なんかあのちょこちょこそのユニットとして復活もしてるんで、
うん、
あの去年とか一昨年のアニサマとかにも出てるんですよ。急にあの5人がポンって出てきてライブしたりとかしてたから、うん、なんかあるのかな動きが。
まああったとしてもスタジオは変わるだろうね、制作スタジオ
で。ですかね、どうなんだろう、うん、
まあ、京アニだからねこれ。
まあ、そうなんですかね、
京アニ今でもやってるけどね。
うん、
さすがにあんまり作品
は、うん、なんか作れない、作ってるもんね。
うん、そう、鈴宮春日の憂鬱じゃあ消失か、消失、鈴宮春日の消失が最後やったんじゃないかな、はい、劇場版。それ以降はなかった
です。ですかね、映像としてはそうかも。
うん、
はいはいはい。
すげえ良かったんだよな、うん、あれ。
はい、わかりますよ。そういう時代ですよね。あの時代にやった、なんだろう、価値があるというか、
そうね、
ブームになったというか。だってそっから、そっから初音ミクの消失とかそういう分岐ができていったわけなので。
そうね。まあ秋葉でなんかみんなで踊ってた動画とか拡散されてましたよね。
出た、
うん、
そう、おまわりさんに超追いかけられてたんですよね。
知らされ
てたんですね。
そうそうそうそう、懐かしい。
そう、あの辺りからその踊ってみた動画みたいなのも、ね、うん、
やってた、やってた、
増えていったし。
そう、
うん、あれあれ愉快ね、踊りたくなる、うん、エンディングですよね。
そう、懐かしい。
まあ、ほんで、うん、そのもう一つサンリオバーチャルフェスに来てたのが、
うん、
僕実はまだ見れてないんですけど、
はい、
まあ、それを見たくてチケット買ったんですけど、むしろあの超かぐや姫のかぐやさんが今来てるんですよ。かぐやちゃん、わかります？
わかりますじゃねえよ。知ってるも何も。見たっちゅうね。映画。
で、でですね、かぐやちゃんが映画の中で一番最初に披露した、うん、私は私のことが好きかな、を歌ってくれるらしいんだけど、まだタイミングが合わなくて見れてなくて、それが楽しみだなっていう話なんですけどね。な
るほどね。開催中は何回も見れるのね、それは。
いや、何回かしかやらないんですよ。逆なんです。その回数限定されてて、
なるほど。
3回か4回ぐらいしかやらないんで、その今までの回、俺全部用事があって逃してるんで、うん、次こそはと思ってるんですけど、その次が明日なんで、明日は俺出かけちゃうんで、明日も見れなくて、その次見れるのが3月の7日とかなんで、だいぶ先なんですよね。
え、チケット買わないといけないんじゃなかったっけ？
チケットは僕持っていて、ただ、その、超かぐや姫のステージだけは、無料で見れるはずです。
僕
なので誰でも見れますので、もし、劇場版とかネットフリックスで、超かぐや姫を見てよかったって思う人は、うん、サンリオバーチャルフェスに見に行ってみてもいいんじゃないのかなって思います。
行きます。
はい。で、まあそのね、超かぐや姫を皆さん見てきたっていうことな
ので
、
そうそう、司さんもね、見られたんですよね。うん、
はい。
劇場版を。
これお便り会でもお便り来てたから、お便り会の方で話そうかどうしようか迷ってたんだけど。ああ、
そうなんですね。
どうします？どうします？
どうしようか。
せっかくだから司さんもいるし、今この場で話しちゃう？
どうですか？
うん。お便りにします、
ね。尺的に。なんか他に話したいことあるならいいですけど。
そうですね。僕、今、バイオハザードやってるんですよ。
ああ、じゃあ、バイオハザードの話しますか。ナイン。
ナインなのか。レクイエムです。
レクイエム。レクイエムは、レクイエムの9が9だから、9です。ナインです。
そういう覚え方して
る。ビレッジが、いや、覚え方っていうか、そういうナンバリングなんだもん。ビレッジが、
8?
VILL が、8ってなってるから8作目っていうことなんで、レクイエムは9作目なんですよ。
だ僕この前のグダラジでも RE4 やったって言ってたじゃないですか。
そうね。
その後にビレッジもやったんですよ。
はい。
でビレッジクリアして、で、うん、いつ発売だっけ、今週か、今週の金曜日、
割と最近ですね。
そう、発売されたレクイエムを買って、
はい、
今プレイ中なんですけども、
はい、いいですね。いい
な、おもろいっすよ。
評価高いですよね。
そう、今回はね、その、主人公、ダブル主人公なんですよ。
はい。
レオンとグレースっていう女の子なんですけども、
うん、
その女の子と、まあ、レオンが、まあ、互いに、まあ、レオンパートとグレースパートと、こう、シナリオが進行していく段階で、こう、切り替わっていくんですね。で、レオン編の場合は、どっちかというと、格闘とか、はいはい、銃撃ったりするのがメインで、うん、で、はい、グレースの場合は逃げ回るとか、まあ、バイオハザード1、2とすごくね、似てるんですよね。弾数制限がむちゃくちゃ厳しかったり、とにかくもう捕まることが多かったんですよね、ゾンビに。
うん、
だから、恐怖感っていうのは、グレース編の方が圧倒的に、なんか多かったかな。
うん。
うん、だから、本当に汗かきながら、ドキドキしながら、プレイできたって感じですかね。で、うん、今ね、中盤ぐらいまでやってるんですけども、
はい、
グレース編の方がね、すごくね、長かったですね、プレイ時間は。うん。レオン編の方は、うん、多分後半の方から、まあ、暴れまくるって感じだと思うんですけども、いや、はいはい、緊張感がやっぱりすごかったね。今まで、何、RE4 とか、ビレッジとか、どっちかっていうと、なんか戦闘メインが多かったんですけど、うん、で、
まあまあ、そうですね。
原点に変えるというわけじゃないんですけども、やっぱりワンツーの、なんかこう、うん、弾ない、どうしようって、逃げ回るしかない、今は逃げようにっていう、なんかね、ギリギリ感みたいな、あれがちゃんとね、はい、演出的に表現されているのがグレース編なんですよ。
うん、
これは絶対やってみてほしいんですよね。めっちゃおもろいですから。うん、いや、はじめなんかね、全然弾打てないじゃん。打てないから、なんか全然おもんないやんと思ってたらそうじゃなくて、なんかバイオの、うん、のなんか本来の面白さっていうのはグレース編だったなっていうのを気づかされますよ。これは。
ああ、なるほどね。
うん、だからぜひ一回ね、皆さんもちょっとやっていただきたいかなと思ってます。はい。
なんかなんだったらその弾とか足りなくなって、ゾンビをうまいこと避けながら先進むみたいなのもあったもんね、はい、昔ね。
そうなんですよね。
バイオワンツーの頃ね。
だから、 アーリフォートビレッジとかってなんかこうレベルを上げたりそのなんかこう残弾をだいぶ残して最後ぶっ放して気持ちいいみたいな感じじゃないですか。俺強えみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
なんかそういうので今回その何レクイエムやってくるのかなって予想はしてたんけど全然違ってましたね、うん、本当に1作目、はいはいはい、2作目の緊張感っていうのをちゃんと大事にされてた原点に戻って原点回帰ですねこれも完全に、うん、それもすごくよくできてるなっていう、まあ、あとキャラクターもねあの面白いキャラクターもいっぱい出てくるし、うん、あと背景の作り込みとかねやっぱり素晴らしいものがありますね。
まあ綺麗ですよね、う
ん、テクスチャーのね密度がえぐいんですよむちゃくちゃ、
うん、
よくできてんなってかすんごい時間かかってんなっていう感じですね。
はいはい、うん、であのあれですよね、うん、あのプレイスタイルもあのサードパーソンモードとファーストパーソンモード主観モードで切り替えられる。
そうそう、あの自分の任意であのどっちのレオンもグレースも、はい、あの切り替えることも可能です。はい、
うん、
だからあの 3D 用意するんやっていう人はサードパーソンシューティングでやればいいし、没入感を大切にしたいなと思う方は、はいはいはい、FPS モードでやればいいと思います。
うん、
はい、であと細かいねそのグラフィックのそのなんていうんですかレベルっていうんですかねその表現の方表現の仕方、いや PC 僕は PC 版しか買ってないんですけども、うん、まあ、PC だとやっぱりそのスペックに依存してたりするんで、はい、どうしても、
まあそうです
ね、あの非力な PC でやっちゃうとあの処理落ちとかしちゃう場合もあるんで、あのその辺はあのカスタマイズでいじれるようになっているんで親切かなと思ってました。そうそう、いやこれは本当にねおもろいですね。あとねその今回その面白かったのはレクイエムの発売前にあの公式の PV かなんかで、うん、あの夢グループとコラボしてる PV が、はい、PC っていうか CM があってあれめっちゃ
面白い。あの CM おもろいね
そうそうそう、
あのなんだっけぶら下がり健康器とセットのやつとかが結構売れたんでしょ
そう僕は初めそんなの発売する本当に発売するとは思ってなかったんですよ。あれあの
俺もあれ嘘だと思ってたけど本当に売ってたのね
完売だったらしいですね、
うん、
こんなん買うやつ
おんのかな。アホすぎるよお前
そうすごいすごいって言わんの女の人ね
あの CM もよくできてるよね。あのちゃんとあの社長とかが怖い雰囲気で、
そうそうそうそう、
ゲーム中に出てくる感じになってたから
、うん、面白いね。
いいですねあれはね。
あのヤスさんは買われますこれ。
僕は、うん、やりたい意欲はあるんですけど、うん、ナンバリング順にやっていきたいっていう気持ちがあって、
はい、
あの僕はあの4のリメイクも実は持ってるんですよ。
あ、リフォーね。
PS5 版で、はい。で、できたらそれをあの VR モードでやりたいなと思っているんで。
なるほど。
なので、その、8とか9、実は8も持ってるんですけど、俺。
はい、
ビレッジね。ビレッジも持ってるんですけど、うん、それやる前に、その、ナンバリングを順番に片付けていかないといけないんで、今そこで止まってるんですよね。うん、で、なんなら、その9、レクイエムも、
ああレクイエムありました、ね、
主観モードがあるっていう主観モードがあるっていうことは、はい、そのまま VR にもしやすいんじゃないかなと思っていて。
なるほど。
なのでレクイエムも後々あの VR モード版をリリースしてほしいなと思ってるんですね。そうじゃないと俺が買ったPSVR2 があまりにかわいそすぎるのでせめてバイオぐらいは VR 版を出してもらわないとあんまりでしょうソニーと思ってるんで。
2はもう、
まあ、そういう意味では
ソフト出さないよ確か。
だから出さない。だからあの今までもそうだったじゃん、多分その4のフォーのリメイク版とか、はい、この間のビレッジとかも、うん、後から VR モードが追加されてたでしょ確か。
そうですね。そうだった
気がする。
はい。
うん、
あの PC 版では VR 出てないんですけどね。
あ、そうなんだ、はい。そうなんですね。
僕調べましたもん。だって、やっさんがさ、その、RE4 VR 版を PC で出てますよって言ったからさ、真剣に調べて買おうと思ってたんですけど、なかったですもん。
ないんですね。ないんですね。はい、そうなんだ。じゃあやっぱそうそう。だから、そのバイオを VR でやるってなると、うん、PSVR しかないんで。
ないと思いますね。
そう。だから、バイオのあの雰囲気が好きでバーチャルでやりたいんだったらその PSVR を買うしかなかったんですよ。それで買ったんですけ ど、ね、この手たらくなんで、うん、ソニーがだったら今出してるそのバイオハザードぐらいは出してくれっていうね、 VR モード追加してくれって思ってるんですけど、
いやーなかなか出ないと思うんですけどね。それ待ってたらいつ出るか分かんないですよ。
まあ、でもほら、あの、モード追加するだけだから、あの、過去のそのさ、うん、あの、バイオ4もそうだったけど、あの、対戦モードとかも後から追加してくれたりしたじゃん。
そうですね。
だから、そういうノリで後から追加してくれればいいんですよ、いろんなモードを。それでいいんで、うん、VR モードもいつか作ってほしいですね。
うん。なるほどね。はい。まあまあ、あの、ぜひね、あの面白いんで買っていただけあのプレイしていただきたいかなと思ってるんですけど、あの値段がちょっとね、はい、9000円ぐらいするんですよ。いやいやいや、
そうなんですね、ゲームってそんなに高いんか、まあ、でも発売したばっかだから、
まあね、
発売したばっかだからしょうがないよ。い
や正直俺ゲームに9000円で最近ほんまにそんなに高い金出してあの買った覚えないんですけどね。Steam だと大体1000円以下でも買ってるぐらいですからね、うん、
そうだからそれは Steam の安いゲームを買うその割引でね、セールで買うのに慣れてるからで、
うん、そうなんですよね。
それこそ昔はスーパーファミコンの光栄のさソフトとか
一番多いとか普通にあったじゃん、ね、一番2,000〜3,000円しましたからね。それがまた売れてるんです
よ。その時に比べたら、そのバイオハザードのあのクオリティで1万円切ってるっていうの
は、いやいや確かにね、あの価値はありますよ。それだけのあの払った価値はあると思います。うん、いやでも、ね、正直なんかね高っかと思って。うん、でもまああのだからほらやっぱりね思いました。高い金払ってるから、うん、やっぱり僕のあの今やってるレクイエムの普段やってるバイオハザードの動きじゃないですもん。あの、隅々まで、あの、デバッグかっていうぐらいに、あの、マップの隅々まで移動します。なんかもう。
やるやる、やりますよ、
ね。やってる。だから、あの、数千のキャンペーンで買ったなんか1500円ぐらいの感覚で、あの、素通りするような行動はしてないですからね、今。
はい、分かるよ。
隅々まであのアイテムどっかないかみたいな感じで隠しキャラとかないかみたいなこと探しながらやってますもん。
あだってそのさ1000円とか500円とかでさセールで買ったゲームとか、
う
ん、とりあえず1回でもクリアできた
から
もういいかなぐらいの感じだけどさ、
そう
そう元取ったしみたいな感じだけどさ、さすがにバイオハザードともなると隅々まで遊びたい、遊び尽くしたいですよ ね、
ないとね、多分これ2週もやっちゃうよなっていうぐらい、
いやあると思う。そのだって2週3週のその要素がきっとあるでしょう。その追加コスチュームとかさ、敵が強くなるとか銃が増えるみたいなことでしょ。
そうなんですよね。僕あのあの何バイオハザード RE4 ってさ、レイダーだったっけ、あの女性キャラ言ってたじゃないですか、あのレオン、
違う、間違えてるな、もうそれに引っ張られて忘れちゃったじゃん。中国系の人ね。
そうそうそうそう。
赤いドレスの。エイダね、エイダ。
エイダか。はい、そうそうそう。
出てきた
よ。エイダって、その、なんだっけ、DLC で、追加で、
ね、
できるんですよ。
うん、
僕、あのやり方で今回やるのかなと思ったんですよね、はい、レクイエムって。全然違ってて、はいはい、本編で、交互にやる感じだったんですよ。だからもし追加パッケージやるとしたらどうするのかなと思ってまして、はいはいはいはい、うん、でも出てくるでしょうね。DLC バージョンは何かしらやってくるんじゃないですか。
新しい、なんか新しいキャラが追加されるとかですかね、なんですかね。
ただ追加するだけだったら全然面白くないから、やっぱりシナリオもちゃんとしてほしいですよね。
まあまあもちろんもちろん。
エイラ編みたいな感じで。
はいはいはい。
まあまあまあまあ。まあ、まだエンディングまでいけるこ、明日ぐらいまではちょっとエンディングいくと思うんですけど、なんかね、もったいないなと思ってるんですけど。
はいはい、
なんか1日2日でね、終わるような感じやと思うんですけど、なんかもうちょっと遊ぶ、うん、なんかちょっと、うん、もうちょっと噛み締めながらやらないと、うん、楽しめないかなと思ってるんで。う
ん、まあ、でも、あの初見でその苦労したところとか、何度も死んだりしたところとか、
うん、
そういうのが2週目、3週目になってくると、あれなんかだん、俺上手くなってるぞみたいな、その上達してる感じも良くて。
まあね、確かに。
そう。で、ようやくそのキャラクターに、レオンに、本来のレオンってそういうキャラクターのはずなのに、俺が下手くそなせいで何度も死んでるっていうのが嫌だったんで、ようやく俺の実力がレオンに追いついたっつって、もう何度も言ってるけど、その、手元を見ないでリロード、するみたいなこともできるようになったし、はいはいはいはい、敵とうまいこと距離を空けながら、もう最小限度の弾の浪費で敵を仕留められるようになったりとかするのが、はいはい、もう嬉しくなってから、それはそれでまた2周目、3周目の別の、うん、遊び方として楽しめるんじゃないですかね。うまくなった俺みたいな。
もう何やったら弾使わないぐらいのね、レベルやから、ね。
そうそうそうそうそう。
全部いなしでこう、
そうそうそう、
抜けていくみたいな、スルスル。
そうそうそうね。
あのさ、バイオハザードの、その、何だっけ、タイムアタック動画とかって、はい、もうみんな上げてるんですよ。
ありますね。
最速のやつ、ね、僕、RE4 で見たんやけど、あ、はい、それ、チートバグじゃねえの？バグ利用して、どんどんどんどん進んでいくから、まあ、それも確かにありっちゃありなんですけど、うん、もう壁抜けとかバンバンやるんですよ。いやいやいや。ここ壁抜けするんや、みたいな。ところスイスイ行くから、え、これありなんかなってちょっと思ったりしますけど。
なんかでも怖いけどね、バグ利用することでその進行不能みたいになる、まあ、何度もやってるから大丈夫っていうの分かってるんだろうけど、
そうあったりもすると思いますよ、そこまでするとね。
怖いよね。うん、
たまに僕昔のゲーム 3D ゲームでも壁抜けみたいな感じで進行バグみたいなことになったりもしましたから、
あるよね、
マップの裏側まで行ってもて、これが世界の裏側なんや、みたいな感じで、どんどんどんどん
進んで案外何もないぞっていう、その背景の一枚絵しかないみたいなところに行っちゃったり。
ありましたけどね。でもね、まあまあ、タイムアタックは本当に見てて面白いですよね、あれは。うん、驚きの連続でした。こんなに英語簡単なんや、みたいな。バシバシ決まっていくやん、みたいな。俺ってそんなゲームセンスないのかなって、ちょっと思ったりもしますけども。
いや、なんかさ、でもその、すげえ難しいゲームとかでもさ、うん、その最短クリアみたいなやってる人いるけど、うん、そんなことでこの強敵と、を倒せるんだ、そのたった何発か当てるぐらいであと全部避けられるんだとか、避けることでその何パリーのタイミングすごいむずいのに、
はいはいはいはい、
全部パリーすることで敵に隙を作って最速で倒せるみたいなのって、
はいはい
はいはい、すごいって思うけど、うん、それを習得するまでにあなたは何回死んだのだここでってその繰り返しのなんかそのうまさもちろんあるんだけど、ゲームのセンスとかもあるかもしれないけど、そのトライアンドエラーの回数を想像すると、うん、何その執念深さっていうか粘り強さみたいなの、
うん、
その才能がすごいよね。まず何回も繰り返しやるっていうのをさ、
まあね、
飽きるじゃん普通何回もやってたら。
あ、まあ、
それを飽きないでひたすらできるようになるまでやる、その先にできるようになった時の嬉しさがあるみたいなの
そう
さ、ね、分かっちゃいるけど、そんな100回200回とかできないじゃん普通。
確かに、
うん、
まあまあ、なんかその動画見ててね、最速動画とかその上手い人の動画見てたら、 え、こんなにキャラ動くんだっけみたいなのをね、思ったりするんですよ。
ある、ある
よ、ね。え、こんな、俺の知ってるキャラじゃないんですけど、この動きは、みたいな。マリオの最速とか見てたらさ、えぐいんですよ、もう。なんか、爆中とかバンバン決めまくって、はい、こんなとこ立ったりすんのみたいな、マリオが、みたいな。
はいはいはい、
うん。でもね、あれ、動画やっぱ映えますよ、はいはい、あれ。めっちゃおもろいもん、見てて。うん。
おもろい。まあ、おもろいはおもろいよね。うん、
まあ、あとは僕、ホロライブの、メンバーの、まあ、ゲーム実況動画に、まあ、レクイエムやってるんですよ、ミコチとかね。それ今見てますけど、やっぱ、
ね。あ、そうなんですね。
うんうん。
はいはい。
まあまあ、今そんな感じで楽しんでおりますよ。うん、はい。
うん。
以上ですかね、前半は。
はい、はい。
何すか
案外、超かぐや姫語らなかったら案外スカスカになってしまったけど大丈夫ですかね。
そんなことないですよ。はい。ということで、ぐだぐだゲームラジオ第442回前半でございました。
ぐだぐだゲームラジオ。